今日からグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は宇宙船地球号を未来の子どもたちに伝える株式会社近藤電業社、京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、この番組生放送でお届けしているんですけれども、今日は本当にお天気いいですね。
ですね、
はい。4月も間もなく終わり、大型連休、もうなんかそんな雰囲気が街中には漂っているんですけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。今日はプレミアムフライデーだという方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。今回は京都の新名所、皆さんご存知でしょうか、京都タワーサンドの話題をお伝えします。お客様は京都タワーサンド館長でいらっしゃる渡辺恭平さんです。渡辺さん、こんにちは。
こんにちは、お願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。渡辺さん、館長というその肩書きからもうちょっとお年を召した方かなと思ったら若ーっていう感じなんですが、
いや、役職名が古臭いですよね。いや
館長ってすごいですね。
いや、ありがとうございます。
はい、この京都タワーサンド、はい、初めて聞くなっていう方もいらっしゃると思うんですが、一体どういうあの施設なんですか。オープンされたばかりですよね。
そうですね、4月14日の金曜日にオープンさせていただいて、今日で丸2週間ですかね。
丸2週間、はい、出来たてのほやほや、
はい、
はい。京都タワーといえば、まあ、京都のランドマークですが、この館長渡辺さんは、はい、あのどういうお仕事になるわけですか、そのサンドの。
そうですね、固い話になっちゃいますけど、京都タワーサンドが、B1 地下1階から1階
京都タワーの、
はい、そうですね、京都タワーの、地下1階1階とあと1階と2階の3フロアが、今回、大型のリニューアルをしてるんですが、
はい、
そちらで、飲食店やお土産物やあとは体験の店舗などなど、55店舗入っておるんですが、そちらの、店舗様の、管理運営のサポートであったり、まあ、企画イベントの企画であったりとかっていうところフォローさせていただいています。
ああ、そうですか。館長ですから、もう本当に一番の責任者ということですよね。
そう
なり
ますね、はい、
そのリニューアルする何年か前から関わってらっしゃるんですか。
はい、今回の改装の、プロジェクトに1年前、約1年前から、参加してまして、
はい、
コンセプト作りから店舗の、選ぶところから、工事から何から、1から10までさせていただいてます。
あ、そうなんですか。あの渡辺さんはじゃあ京都出身とか、なんかそういう京都に、もちろんこう関わってらっしゃるというそんなあの感じなんでしょうか。
残念ながらちょっと 福岡出身ではあるんですが、
福岡出身、
はい、
意外、はい、
ですが、18の時に大学に同志社大学に入学させていただいてまして、まあ、それから住んでた期間としては入社して今の会社に入社してからもしばらく住んでましたので、7年程度は京都に住んでます。
ああ、そうですか。そうするとこの京都タワーに登られたことも終わりという感じなんでしょうか。
恥ずかしながら、修学旅行で小学校の時以来ちょっと足を踏み入れてなかったというところで、今回の仕事で、かなり深く知れたなという感じですね。
あ、そうなんですか。福岡に住んでおられる時に修学旅行で、小学校の修学旅行で京都タワーに行ったっきり、
はい、そうですね、
来たっきり、
はいはい、
で今回このなんと、プロジェクトリーダーっていうか、うん、その1年前から関わられて現在が館長でいらっしゃるということなんですね、
はい、
不思議ですね、そのなんか、はい、この京都タワーといえば、皆さん住んでらっしゃる方は、
そうですね、
まあ、見るだけという方もそこそこかなりいらっしゃると思うんですけども、ね、私も含めて、
はい、
はい、どうでしょうか、この、50周年を2014年に迎えた京都タワーなんですけれども、今回この改装のリニューアルのコンセプトというと、どういう、こうコンセプトで改装を進められたんでしょうか。
そうですね、まあ、まず、2014年の50周年の時点から、グローバル拠点として、まあ、京都駅の玄関口に、 ふさわしい施設にしていきましょうというところで、そもそも、展望室であったりだとか、
はい、
3階に関西ツーリストインフォメーションセンターという JTB さんと一緒にやってるんですけども、まあ外国人の方向けの、カウンターを作ったりだとかっていう、階層の流れの中で、最後に、商業施設部分、お土産のフロアでは以前あったんですが、今回の3フロアを、国内の観光客、まあ、特に40代の女性の方に向けてというところとプラス外国人の方にご満足いただけるような、施設に生まれ変わらせましょうというところで、改装させていただいたというところですね。
あ、そうですか。その40代ターゲット、40代の女性って結構年代って、ね、うん、結構あると思うんですけども、はい、なぜ40代なんですか。
京都市の統計資料を見ておったら、
はい、
非常に国内の観光客の、入り客が非常に多い、まあ、外国人のイメージすごく強かったんですが、実際に調べると8割方は国内の観光客で、その中でも
その最近外国人観光客増えましたという数字の統計もございますが、
はい、
8割方は国内の、
まだ数的には、はい、国内の方が非常に来ていらっしゃると、8割程度がいらっしゃっているというところで、はい、その中でも40代以上の方が非常に、まあ、数としても、来られてますし、しかも、複数回何度もリピートしていただいている、まあ、京都非常にお好きで、来ていただいているという方が多いなと。でまた京都駅っていうところが、京都が空港がない土地になってますんで、遠方から来られる際に外国人であろうと、国内の観光の方でもかなり新幹線等々で京都駅から入ってきていただくっていうケースが多いので、京都府内に入ってこられる観光客の方と、まあ、そんなにターゲットが、そういないだろうなと、あの立地であれば。で、40代の女性メインの層のところに、スポットを当ててご満足いただけるような、かつ京都にお詳しい方が非常に、来られているという状態だったので、ありきたりの定番のものでない隠れた名店であるとか最近人気のお店だとか、そういうところをちょっとピックアップさせていただいているというところです。
あ、そうですか。ここに、こちらに、まあ、出来たてほやほやのパンフレットがあるんですけれども、はい、京都の新名所生まれると4月14日フライデーニューオープンとありますけれども、はい、まずこのサンド SANDO がつくんですよね。
そうですね。
なんかどういう意味があるんでしょうか、このサンドには。
こちらについてはですね、まあ、京都駅の駅前から実際、嵐山であったり東山であったりだとか、清水とかいろんな観光地京都、たくさんあるところの、入り口に位置している京都タワーですので、まあ、参道の入り口っていう意味合いでの参道というところと、地下1階1階2階と、3フロアあるんですけども、こちらについて食べる飲むっていうような地下のところで、1階がお土産物を買うと、いうところと2階が体験できるっていうところで、参道楽しいっていう意味の参道。まあ、あと最近流行りの言葉で言うとサードプレイスっていう、うん、門があると思うんですが、そういった意味合いで、自宅や職場以外の、ところで楽しんでいただける場所にしていけたらなという思いと、その辺をちょっと丸っと入ってるんですが、
へえ、そういういろんな思いを込めたこの、京都タワーサンドというネーミングになっているというところですね。はい、はい。さ、なかなか京都タワー行ったことないなっていう人がこう行く、はい、そういう京都に住んでらっしゃる方もそういうきっかけになりうる今回のこの新装開店、新装オープンなんですけれども、だけども、はい、まずその基本的な京都タワー私ちょっとさっき登ってきたんですけども、それも素敵ですよね。
はい、タワーが上にあるっていうのがまず一つ大きな、PR ポイントというかね、楽しめるポイントでもあると思いますんで、
やっぱり展望台がある京都タワーというビルのその2階1階地下なんだという、やっぱり同じお店があっても、うん、意味合いが全然、はい、今おっしゃるように違いますよね。
そうですね、やっぱりランドマークっていうところで、うん、地元に住まれている方もそうですけど、その他の、土地の方も京都のイメージとしてやっぱり東大のイメージ、よくろうそくって言われてますけど、東大のイメージはあるのかなと。 京都タワーのあの白い輝あの光ってる夜のイメージはやっぱり皆さんお持ちなんじゃないかなっていうところで。
そうですよね。あの以前はなぜあんな形なんだろうとかいろいろこうおっしゃる方もあったそういう京都タワーなんですけれども、うん、はい、このその2014年の、展望台のリニューアルとか、はい、いろんなことを重ねて、まさにおっしゃるようなその京都の参道の玄関口になるようなものになったというところで、はい、じゃあ、詳しくあのちょっと伺いたいんですけれども、
はい、
あのまず、B1、
はい
はい、なかなか、はい、
ちょっとね雰囲気ガラッと変わって
ガラッと変わってますよね
そうですね、あの地下1階が、食べる飲む、場所としてやらせていただいているんですが19店舗、入っておりまして、まあ、特に今、京都で人気のお店、であるとか、老舗の中華であったりとかあのよくイメージされる湯豆腐とか、京料理っていうようなところをよりも、今実際に京都の地元の方が楽しまれているような、お食事が楽しめる場所として、店舗様を集めさせていただいてます。でちょっと特徴的なのが、フードコートみたいな、雰囲気の、お席を準備してまして中央のテーブル席であればどの店舗のものを持ってきても楽しめますよと。
あ、そうなんですか、はい、ちょっと、週末行ったんですが、
はい、
一番広い、
はい、
まあ、そういう、フロアっていうか、お席、
はい、
あれはいろんな方がいろんなお店のものを持ち込んで良いんですか。
そうなんです。同じフロア内のものが。
それも知りませんでした。
あ、失礼しました。実はそういうまあ、観光で来られた方、まあ、女性、まあ、普通に楽しまれる女性の方もそうだと思うんですけど、いろんなものをちょっとずつ食べたい。特に旅行であれば、地のものをちょっとずつでもいいから、たくさんの種類楽しみたいと。
そうしたい方多いでしょうね。
そこにお答えできるような形で、ただ各店舗のカウンターについては、各店舗のスタッフとコミュニケーションを取りながら、その店舗の味を楽しんでもらう。ただテーブル席ではいろんなものが楽しめますよと。一人で来ても大人数で来ても、楽しめるようなスタイルでさせていただいてます。
あ、そうなんですか。そのテーブル席の位置づけがちょっと分かんなかったので、うん、
分かりやすくします
やむを得ずそのカウンターを選んだという、うん、そういう状態なんですけれども、うん、そう言われてみればそのテーブル席では、
うん、
女性数人のグループがおっしゃるような、多分40代ぐらいだと思うんですけれども、うん、なんか楽しげにお話しされてるけどあれはどこのそのフードを、うん、食べてらっしゃるんだろうなとは思ったんですが、あ、そういうふうに考えておられるんですね。
そうですね。
はい。
まあ、ちょっと一店舗一店舗行かなきゃいけなくてちょっと大変なところもあるとは思うんですが、はい、その分、いろんなものが楽しめますよと。
あ、そうですか、はい、結構音楽がまずなかなか活かしてるっていうそんな感じなんですけども、それで、結構フロア全体がコンクリートの打ちっぱなしという感じで、はい、フードコートっていうとなんとなく大型スーパーの、
うん、
まあ、イメージっていうのを皆さんお持ちになるかもしれませんが、そうですね、うん、そういう感じとはちょっと違いますよね。
そうですね。フードコートをイメージしてお越しいただくと多分だいぶいい意味で裏切れるかなという感じの、
はい、
まあ、ありていに言えばおしゃれな雰囲気にさせていただいているのかなと。コンクリート打ちっぱなしで、各店舗様をちょっと探し歩くような感じに練り歩くような感じになってますので、はい、とはいえフロアそんなに大きくないですのでいろいろ見て回りながら、食べ歩き飲み歩きができるような、でかつ昼間からでもお酒飲めるぐらいの雰囲気に、仕上げてますんで。
あ、そうなんですか。
よくあるフードコート のうどんであったりそういう丼物
お好み焼きとか
そういうもので、
はい、ラーメンとか
一食食べて終わりではなくて、もうちょっとずついろんなものをセレクトしてお好きなアルコールを取って、はい、昼からでも楽しんでいただけるような雰囲気にしてますね。
バーカウンター風のそのグラスがこう、うん、上からこうぶら下がってるような、はい、そういう活かした雰囲気っていうのもありましたけれども、はい、はい、
あちらはちょっと特にこだわった店舗で京都の、ドリンクだけを取り扱う、京都タワーサンドバルという店舗になるんですが、京都伏見を中心にした日本酒の利き酒ができたり、京都醸造所っていう京都のクラフトビールのお取り扱いがあったりだとか、
はい、
まあ、ソフトドリンクも含めて全て京都産にこだわった、バーカウンターになってまして、あちらは結構外国人の方も含めてビールの利きビールとかのセットとかを昼間から楽しまれてる方多くいらっしゃいますね。
ああ、そうなんですか、
はい、
そういうことが分かっていたら言ったのに。そうですよね、今回このチラシっていうかこれパンフレットをお持ちいただいたんですけれども、このコンパクトなパンフレットを皆さんご覧になると多分分かりやすく表現されているだろうというふうに思います。
はい、
さあ、この後はその他のフロアの魅力を伺います。はい、今日からグリーンコミュニケーション、引き続き京都タワーサンド館長の渡辺恭平さんにお話を伺います。4月14日に新装オープンされて、はい、連休を控えて、はい、今どんなお気持ちですか？
一旦オープンして安心するものの、まあ、これからまたゴールデンウィークでたくさんの方をご来場いただけるかなと、ちょっとワクワクしながら。
ワクワクですよね。はい、はい、今もう結構予想のその入りっていうか人数、うん、ご来店数っていうか、もうそういう数字って出てるんですか？
そうですね、我々の予想を上回ってる日も多数ある状況になってまして、非常にたくさんの方お越しいただけて大変ありがたい状態になっております。
はい、そうですか。はい、さあ、先ほどはその B1 の、フードコート風のそういう、飲食スペースの魅力を伺いましたが、さあ、1階スペース、
はい、
これはどういうスペースになるんでしょうか？
そうですね、以前は、京都の定番のお土産物を非常に揃ってた、フロアだったんです。
そうなんですか。以前改装前、
改装前ですね、
はいはい、
京都タワー名店街という名前で
営業
されてたんですけども、はい、以前はよくある、修学旅行生がよくお越しいただく施設でもあったので、そういった方々に、対応いただけるようなものを揃えた店舗さんが多かったんですが、今回は京都通 の, 40代以上の女性に耐えれるっていうところが、
はい、
非常に大事なところになってきているので、隠れた名店というか、京都駅前には今までなかったよねっていうような店舗様、を、和菓子洋菓子とか、あとはグラノーラとか、ちょっとこう変わったもの、本くずを使ったアイスキャンディーとかですね、そういう食品系のところから、京コスメ、京都の、化粧品の、ゾーンを作らせていただいたりとか、そういったところで、ちょっと何度も京都に来られてる方でも、あ、こんなのあったんだねって発見があったりとか、もしくは あんな遠くまで行かなくても京都駅前でこれが買えるんだって喜んでいただけるような、店舗を主に、誘致してきてるっていうところが一つ。あとは定番のこのお土産も、もう名前出しますけど京バームっていうバームクーヘン、定番お土産あるんですが、現地で
テレビで CM もされてますよね。
そうですね、
はい、
あれが実は京都タワーサンド店だけなんですけども、現地で焼き上げてその場で焼きたてが食べれるとか。
あ、サンド店でそのバームを焼いてらっしゃるんですか？
そうなんですよ。なので、通常販売されてるやつよりもふわっとした食感が楽しめるとか、定番のお土産でもそういうちょっと新しい試みをしていただいてる、そういう、そういう形で1階のフロアで、お客様をお出迎えするような準備をしてますね。
あ、そうですか。結構今おっしゃったように京都通っていうか、京都に住んでいてあそこのお店の何々が美味しいとか、そういうことをよくご存知の方でも、例えば北の方にあったりしたら、なかなか行けないとか、
そうですね、
いいですよね、そういうの。
いや、どちらかというと、知ってらっしゃる方は、京都の方もどんどん来ていただきたいなと思ってるような店舗ぞろいにはなってますね。
そうですね、知っている方の方がどちらかといえば、なぜそれがある価値っていうのが、なんとなく行かなくてもここにあるっていう意味が、まあ、分かりやすいかもしれないですね。
そうですね。
そうですか。そういう、どのお店に入っていただこうというのも渡辺さんがこう準備されたということなんでしょうか。
はい、そうですね。
ああ、そうですか。はい、その思い通りの今展開になったなっていうふうに思っておられますか。
そうですね。まあ、私だけでなくてチームでやらせてもらいましたけど、はい、女性のいないチームに関わらず女性向けのものを足で駆け回って京都中やりましたんで、まあ、地下はもちろん食べてますし、はい、1階の、まあ、お菓子類であったりとか、その辺も含めて全て食べるもしくは試す、手に取ってみるっていうところで、全て探し回りましたんで 4,500 は多分回ってると思いますから店舗少なくとも。
あ、そうなんですか。ここどうかなと思われる
そうです、ね、
お店に行かれた。
はい、もう雑誌であるとかその辺の情報収集はもちろんですが、はい、現地で見て納得したものだけを選ばせていただいてますんで、どの店舗に行かれても後悔することはないかなと。
あ、それはそうですよね。はい、はい、でもう本当に伺ったら分かるっていうか、なるほどっていう、いや、よかったっていうあれもこれも買えるなっていう、さっきのフードコートも一緒ですけれども、はい、あそことここと、これとみたいな感じでつい買っちゃうっていう、
うん、
まあ、そういう、ことになりそうですね。
そうですね。はい、
さあ、2階フロア、はい、これもなかなか楽しそうですよね。
ありがとうございます。
はい、
2階についてはですね、体験のコーナーと。
体験のコーナー、よう考えはりましたね。
なかなかね、それこそ遠くまで行かないと、ご体験の教室とか、そういったものってなかなか京都ない部分が多かったので、
っていうかできないこともありますよね。
そうですね、ご予約ないとみたいな形も多いんで、
はい、よほどもうそこに行かないとその体験はできないっていうか、はい、そう簡単にできるものではないですよね。
おっしゃる通りですね。
はい、さあこの2階のじゃあ体験どういうものを用意されたんでしょうか。
そうですね、まあ、和菓子であるだとか、あとはもう京都といえば
和菓子作り
ですね、はい、で職人さんに手取り足取り教えてもらって、季節に応じた和菓子のものを作っていただいて、
いわゆる生菓子、和菓子、
和菓子ですね、もう生菓子です、はい、あんは練った状態でくるんで、それを包んでヘラとかで自分で模様をつけてと、はい、でそれを全部お持ち帰りいただける形まで作らせていただけるものがあったりだとか。
あ、そうなんですか。
あと京都といえば八つ橋、八つ橋の も自分で手作りしてこねて切ってあんを包んでまた持ち帰っていただけると。
それもあれですよね、お店なんかではよく、されてますけれども、うん、そこに行かないとできないことですよね。
そうなんですよ。よくあるのが本社の工場の隣でないととか。
やったことあるんです。
あ、本当ですか
そこまで行って、はい、
いや、これからは京都駅前で楽しんでいただいて。
本当ですね。はい、その他に、
そうですね、あとは、
まあ、そういう今ね食べるお話でしたけれども、うん、そうじゃないなかなか芸術的な、
そうですね、
体験っていうのもできますよね。
伝統工芸体験も準備されていただいてますね。
伝統工芸体験、はい、と言いますと
京都ならではですが、清水焼の、絵付けの体験であるだとか、その他、伝統工芸の、工芸士の方からレクチャーを受けながら、体験していただけるものを準備してます。よくあるあれですね、マグカップとかお皿に絵を描いて、で焼き上がったものがご自宅に届くような、
はい、
そういった体験ものであるとか、
ほう、
あとは、食品サンプルの、手作り体験がちょっとできるようになってまして、
これもなかなかレアな体験ですよね。
ですね、外国人の方に非常に受けがいいとは思ってたんですが、はい、それ以上に日本人の方も非常にご来店いただいていて、なかなか特徴的なエビフライとかのマグネットとかを作って持って帰られてたりだとか。
そうなんですか。この食品サンプルってこの日本ならではのものですよね、
うん、
はい、私たちにとっては非常に当たり前のものなんですけども、うん、それを作るっていうのはやっぱりこれ貴重な体験っていうか、やったことない体験ですよね、
はい、
はい、これは住んでる人も、外国の方も、東京の方も、
はい、
非常に楽しまれるんじゃないでしょうか。
はい、もうそう非常にお待ちしてます。今も結構予約活況ですんで、はい、ぜひお問い合わせしていただいて予約いただいても。
当日行ってからの予約っていうのは無理ですか。
当日予約も可能になっております。ただちょっとこの時間にもう一回来てくださいねとかっていうちょっとお待ちいただく、
何時間後にどうぞとかそんな感じなんですか。
だいたい1時間程度のお待ちぐらいになるかと思います。
そうですか、
はい。まあ、1回に行くと B1 楽しんでくださいねになっちゃうんですけど、もしくは展望に登ってくださいっていう感じですが、
そうですか。
スムーズにお越しいただきたいなとか、大人数の場合はぜひご予約いただいておいた方が確実かなというところです。
そうですか、はい。そしてこれもなかなか興味深いですよね。
はい
はい、
寿司の握りの体験ができると。
寿司の握りの体験、
職人の、寿司職人がレクチャーをする、1回 B1 にも入っている店舗でもあるんですが、そちらの職人が、一から握りの体験をさせてもらえると。一部巻物の寿司とかも体験できるんですけど、これも、ご自身で握ったお寿司を持ち帰って食べていただける、ような体験になってます。
そうなんですか。外国の方はそういう結構卵焼きを焼くとか、巻き寿司作るとか、そういう体験型 の、 リピーターっていうのが増えてるっていう情報がありますけれども、こういうの喜ばれるんじゃないですか。
そうですね、非常に興味持って店頭で外国人の方が何分後にできるんだみたいな形で聞かれてるのは非常によくお
見受けしますね。いや、絶対的に面白いですよね。
はい、
はい。まあ、外国の方もそうなんですけれども、本当に住んでいる私たちでさえもその寿司握る体験なんてしたことないですし、この食品サンプル作る体験なんて考えたこともないですし、
そうですね、
はい。まあ、そういうことが一堂に集まってる、まあ、そういうフロアを実現された、
はい、
そういう渡辺さん、
はい、
はい。これから連休になりますけれども、連休のそのなんか予定ってありますか。
実はですね、地下1階に、5月2日から、6日までの期間なんですが、毎日、夜の6時から閉店の11時まで、DJ が入って毎日、イベントをやることになってます。踊るような雰囲気ではないと思いますが、ちょっと普段と違う BGM を流させていただくというところを予定させていただきます。
今でもそういう感じの BGM ですよね。DJ 似合うっていうそんな感じの BGM ですけども、ね、はい、さらに
ちょっとまた今ちょっとジャズチックな、ものを入れてたりとかするんですが、まあ、日によって、まあ、DJ のスタイルによって、違うものをまたお客さんのちょっと雰囲気を見ながらもちょっと変えながらで、オールジャンルミックスでやらせていただこうかなと思ってます。
はい、そうですか、はい。京都タワー私初めて中に入って、そして週末にフードコートで、
はい、
B1 で食事をして、そして、タワーの上に上がって、
はい、
京都タワー初体験だったんですけれども、このチラシに、パンフレットにあるように、本当に京都に住んでいる方にとっても京都の新名所なればいいですね。
ぜひ、はい、皆さんにも地元の方にも来ていただきたいですし、また地元の方がお友達やご旅行の方にあそこに行ったらいいよと勧めていただけるような場所にしていきたいなと思いますね。
ああ、そうですか。なんか一日楽しめるんじゃないかなっていう気がするんですけども。
そうですね、
はい、
この3フロアだけじゃなくて展望も実は地下3階にお風呂もありますから、
はい、もう泊まることだってできるっていうことですね
、はい、
いいですね渡辺さん。
ぜひ一日楽しんでください
はい、わかりました。今回は4月14日にリニューアルオープンされた京都タワーサンド館長でいらっしゃる渡辺恭平さんにお話を伺いました。近藤電業社ストロベリーセブン豊田会計事務所のご協力でお届けしました。じゃあご一緒にさよならを。さよなら、
さよなら。